はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。今日朝ですね、今年最後のジャンプ買ってきたんですけどね。1月22、23日合併特大号320円。あ、ついに320円っていうね。僕は子供の頃初めてジャンプ買った時が、160円やったんで、もう倍になりましたよね。まあもうね、もうあちこちね、もう値上げでもうそれは受け入れてるんですけどね。あ、でも倍になるとね、おおって感じですよね。あ、ついにっていう。まあでもね、小学生の頃に比べると倍やから、まあまだねって感じですよね。まだもうね、何十年もかけて倍なんでっていう。まあそれでもおーって感じですよね。まあジャンプはね、今年呪術廻戦が終わって、まあきね、変にダラダラ伸ばしたりせずにね、綺麗に終われたんじゃないかなと思いますよ。なんかその敵側に四天王とか、さらに四天王を倒した後に、なんかさらに強い存在とかそういうの出して、どんどん引き伸ばすことなく追われて、よかったんじゃないかなと思いますけどね。まあ、結構、五条が殺されたのはね、意外でしたけどね。結構、まあ、最後まあ、主人公の、虎杖悠仁と、まあ、両面宿儺が戦うとは思ってたんですけどね。まあでも五条がね、途中で、殺されるとは思ってなかったですね。五条は賢者と戦って終わりかなと思ってたんで。まあでもね、人気作品でしたからね。ちょっとだからそれでいくとジャンプは、しばらく厳しいかなっていう。呪術廻戦が終わって、でね、中堅の、まあ、アンデッドアンラックとか、ヨザクサスたちの大作戦あたりも、まあ、もう終わるんですよね。この内容はっていう。こっから伸ばすとちょっとっていう。さらに大変や。どう終わらすんっていう。で、まあ、で、マガジンから来た、和久井健、東京リベンジャーズの、が書いてる願いのアストロは、まあ、面白いですけど、後ろの方の順位、多分編集部が期待してたほどではないんですよ。まあ、ね、他誌の人気作家が来たから期待してたと思うんですけどね。だからちょっと来年はね、ジャンプ厳しくなるよなっていう。カグラバチに期待してると思うんですよね、編集部。カグラバチに次のね、ワンピースとか続いてほしいと思ってるんでしょうけどね。ちょっと厳しいかなっていう。かといって、まあ、ウィッチウォッチとか坂本デイズは、あんまり期待したらあかんよなっていう。あんまりここら辺看板作品に期待はしたらあかんよなっていう。まあ、だからジャンプは来年はね、ちょっとというか、しばらく厳しい時期が続くんじゃないかなっていう。ちょっと、ね、人気作品終わったし、で、それに続くのもね、出てきてないしっていう。まあ、発行部数自体はね、まあ、どこもそうですけど、下がってますからね。ジャンプはまだ100万切ってなかったのかな、確か。発行部数が。まあ、それでもね、もうコンビニ、 発売日にコンビニ行った時に置いてる数がもうね、少なっていう。もうこれね、まだ、ね、まだ売ってるんですよ、まだ。買えるんですよ。まあだからサンデーとかチャンピオンって発売日逃したら買えるのかなってぐらいの、ね、感じになってますからね、店に置いてる数は。まあコンビニ自体ね、もう、雑誌コーナーがどんどん狭くなってますからね。売れてないっていうのもあるんですけど。もうね、こんだけっていう。もうね、売るのやめてるところもありますしね。なんか売っててもほんと、狭いスペース。雑誌買うの自体ね、まあ、うちはね、地元が本屋がないので、で、もう、一番近い本屋に行くには、もう車か電車なんですよ。もう歩いてとか無理なんですよ。もう言うたら本欲しいなって思って、さって買いに行ける感じじゃないんですよね。いやー、だからね、ほんとなんかもう、雑誌減ったし、もう買えないし、まあ、発行部数も下がってるしっていう。いや、ほんとどうなるんですかね。まあ、さすがにね、ジャンプがね、廃刊する日はもう、漫画自体存在がね、なくなりつつあるかもしれないですけどね。もう、それかもうみんなね、電子書籍に移れるんですかね、みんな。いや、僕個人的には電子書籍ね、まあ、ジャンププラスで読んでるんですけどね。まあなんかあんまり読んでる感じがしないんでね。もう世代的に。まあでも、今の若い子は、まあ、あれでも読んでるって感じするんでしょうけどね。まあでも、電子すごい気持ちとしてね、その、サーバーになんかあったり、例えばコミックシーモアで買ってるじゃないですか。これコミックシーモアが潰れた場合どうなんのっていう買ってるやつっていう。それ考えると電子書籍ばっかりにされんのもなーっていう。紙って言うたらね、もう紙はまあもう紙がボロボロにならん限り読めますからね。でも電子書籍ってすごいね、普及してるけど、不安定な要素多くないと思ったりするんですよね。だからまあ、あれで、ね、その単行本とかでも、電子版と紙のやつ同じような値段っていうのは、釈然としないんですよね。ちょっと電子書籍リスクある分、もうちょっと、なんか安くしてくれないと買う気しないかなと思ったりしますね。で、次の話題なんですけどね。いや、初めてダウ9万見てきたんですよね。コント集団ですかね。コントとか漫才やったりする。まず9月にダウ9万の旅館じゃないんだからさっていう演劇見てきて、12月にあの子の自転車っていう公演見てきて、あの子の自転車はまあ漫才やったりコントやったりで、旅館じゃないんだからさは演劇ですよね。いや。もうなんかお客さん、もう若い子多かったですよね、もう。まあメンバーも若いですからね。まあだからまあ本当になんか、キラキラしてるっていう。もうおっさんだからまだそんな感じなかったですけどね。まあでも今自分が20代やったらもうあれ眩しくて見てられないかもっていう、才能ある若い人たちを生で見るっていう、まあ 旅館じゃないんだからさ、演劇で、潰れるレンタル DVD の店が舞台っていう。まあだから、脚本書いてるハスミが今27やったかな。まあだから、ギリですよね。その、レンタル DVD を使ってたっていう。もうレンタル DVD 自体のほぼなくなってきてますからね。どんどんなくなってるっていう。まあでもね、もう昔話ですけどね、レンタルビデオとかもそうですけど、お店で選んで買うっていう。いや、ネットの方が便利なんですけど、でもその、お店で選んで買うとあの感覚、外れかもしれないっていう。今ってね、アマゾンとかもそうですけど、レビューがあって判断材料が多いんですよね。で、昔はもう判断材料ないから、パッケージの、パッケージとか、ストーリー見て判断するしかないっていう。面白いかどうかっていう。まあ、それはそれで楽しかったんですけどね。まあでもそういうのがね、もうなくなってきてる。まあ便利ですからね。アマプラとかも。まあでもアマプラ便利ですけど、そういう、借りる、選んでっていう。まあだから、便利っちゃ便利ですけどね。ネットってリスクがどんどん下がってるんで。外れ作品。もう言うたらもう、ハズレって言われてるけど、あえて見るとかって人もいるしっていう。まあでもね、面白かったです。演劇なんですけど。その DVD、レンタル DVD の店に、いろんな人が来て、いろいろ起きるっていう。まあ、潰れる店っていうのも切ないですけどね。で、あの子の自転車は、まあ、いろんなコントやったり、漫才やったりっていう、いろんなものが見れるっていう。いや、そう、ほんと、才能あるよなっていう。うわぁ、眩しいなっていう。まあ、お笑い的にはまあ、まあ確かにお笑い不安から見たら、まあ、ダウ9万って違う世界の人、から来た人たちって感じなんですよね。演劇界から来てコントをやったり漫才やったり演劇やったりするっていう。まあだからどうな感じ、まあ面白いんですけどね。まあ確かにまあ別世界の人からなんで、確かにバラエティでは。まあ、弱いというか、どうしていいものかって感じもあるっていう。でも、すごかったですよね。まあ、でも、本当なんかわかりますよね。その、実際に見に行くと、どういう人が見てるかっていう。もう、だから自分は、もう年齢的にも少数派の方なんだなっていう。だからああいうお笑いとかは本当感じますよね。アイドルってね、なんやかや言うて、まあ、おっさんでも結構いるんですよね。まあ、坂道は若い子多いですけどね、乃木坂とかは。お客さんも本当若い子多いですけど、まあ。でも、まあでも、なんだかんだいるんですよね。というかもう、自分より上の人でも結構いるっていう。まあでも、お笑いとかやとほんと少ないなと思いましたよね。まあ、ね、ほんと、若い感性っていう。ほんと眩しいっていう。もし自分が演劇とかやっててやめて、今20代とかやったら、あれ、眩しくて見れなかったですよね。無理って思ったですよね。もうなんか、いろいろは感じてっていう。で、次の話題なんですけどね。 M1 グランプリ2024終わりましたよね。令和ロマン2連覇。いや、すごかったですよね、もう。意味くじで去年と同じトップバッターで、で優勝っていう。いや、もうね、ね、ケチつけようがないっていう。もうね、きっちり勝負ネタも、2本持って、っていう。いや、もうあれはすごいなっていう。なんか2回出ること批判してる人いますけどね。いや、でも、ね、去年ね、優勝した時、来年も出ますって言った瞬間からね、ずっと盛り上げてくれましたからね。もう感謝しかないですよ、あれは。すごかったですよ、あれは。で、オープニングでね、オープニングの最後で、島田紳助が、まあ、ね、島田紳助からメッセージで、M1 がいつまでも夢の入り口でありますように、やったから、って出るっていう。いや、その、一回休む前の M1 から見てる人間からしたら、すごい感慨深いなっていう。M1 ってもともと、10年やってもね、売れない漫才師に諦めさすために始まった部分もあるんですよね。これは島田紳助も言ってるんですけど。まあ、それを言ってた島田紳助がもうあの夢の入り口って考えに変わるって感慨深いなっていう。まあ確かにもう今の M1 って本当、一発逆転とか、もうなんか本当、乗せ上がるための手段とか、まあ自分の今いる位置をね、確認するためとかっていう。もうなんか諦めるためではなくなってますからね。まあ、しんどい部分ありますけどね。もう、M1 に優勝するために合わせてネタを作らないといけないし。で、結成15年経つまではもう、常に M1 どうするかっていうのがね、ついてきますからね。まあ、だから優勝するか、もう出ないって決めるかしかないっていう。でもまあ出ないって決めてね、それで売れなかったらそれはそれでしんどいですからね。でも令和ロマンはすごかったですよね、あれは。もう文句なしっていう。まあね、まあ、3連覇はしないって出ないって言ってますけどね。うん、確かにもう、出る理由が思いつかないっていうか、モチベーションもあるしっていう。ですね、もう。まあでも、令和ロマンは令和ロマンで大変なんですよ。M1 もね、出ないとなるとっていう。じゃあ次自分たちどうするかっていう。結構贅沢なね、贅沢な悩みですけどね。今まで M1 があるから、M1 のために頑張ったり、M1 のために時間を使えたのに、もうそれがなくなると自分たちどうするかっていうね。まあどうするか、まあでももう2連覇したし、もう別格になったしっていうね。まあね、他の芸人やとヤーレンズはちょっと、まあ去年、いや面白いんですけど、やっぱ去年に比べるとハードル上がったかなっていう、やっぱり見てる人のっていう。やっぱりあの、今年はどうなんだっていうのはあるんで、いや、だから M1 って理想としては、決勝行ったら、初めて行った決勝で優勝するか、もう初めて行った決勝で、もう売れて、もう M1 出なくていいようになるか、どっちかやと思うんですけどね。あの、出れば決勝行けば行くほどハードルが上がるっていう。 だからそう考えるとヤーレンズも大変だろうなっていう、真空ジェシカもそうですけどね、いやー大変だろうなっていう。まあ大卓はまあラストイヤーで初めて決勝出たんですけどね、そうもうだからもうね次はないからっていう、まあ次はないからまあね今までの決勝に出たのと比べられることもないっていう、でも最後で出れたっていう、なんかもう嬉しいけどこれで終わりっていうね。まあもし来年も出れるとしても、まあ絶対に出れるとは限らないしねっていう、他の芸人も面白かったですけどね。でもやっぱ令和ロマン突き抜けてたなっていう。まあね、一回優勝した人がまた出んのはどうかっていうのはね言われますけどね。まあ他の人のチャンスを奪ってるんじゃないかっていう。いやーでもねえ、他の人が出たらね、チャンピオンが出たらね、チャンス奪われるって人ってそもそもそういう人世に出てこれるのかっていう、って思ったりもするんですけどね。やっぱスポーツの世界とかでもありますよね。アイドルとかでも。いわゆるベテランが老害って言われるっていう、若手のチャンス奪ってるっていう。いや、そもそも、ね、どんな状況であろうと上がってこれない若手って上がってこれない人がね、この先やっていけるんだろうかっていうねのもありますからね。まあ逆に出る方がね、出る方が大変ですからね。モチベーション、なんで出るのかっていう、結局優勝してない人って優勝するためっていうわかりやすい理由がありますけどね。でも優勝したもう一回出る人ってどうするの、どう出るための理由っていうのがありますからね。まあだってお金って他でも稼げますからね。別にね、舞台とかテレビとかっていう、だからそう考えると大変やろなっていう、そのまあ贅沢な悩みですけどね。まあ他の出演者はね、ママタルトはね、ツッコミがまあちょっと長いツッコミなんですよね。あれをどう思うかですよね。あれをツッコミが長いな、もっとシンプルにした方がいいかって思う。いやあれがいいんですけどねっていう。まあだからあの長いツッコミの面白さをが伝わらなかったから、まあ敗退かなっていうって思いましたね。まあまあバッテリーズはもうね、初出場で最終決戦まで行って、ほんとアホっていう、アホの子っていう、いやほんとシンプルにね面白いっていう、もうアホの子がもう分からへんっていう、分からへんで突っ込んでいく漫才っていう。まあでも最終決戦は、その、一本目以上のもの見せれなかったなっていう。言うたらもう同じアホの子が、ね、いろいろ言ってくってやつなんですけどね、その一本目以上の見せ方できなかったなっていう。ね、ああいうキングオブコントもそうですけど難しいですよね。勝負ネタ2本ないと勝てないっていう。いや1本あったらまあそれをやるじゃないですか。で最終決戦進んだ場合、まあ、2本目ないと勝てへんよなっていう。まあだからそう考えると実力ある人がねきっちり ね、ネタ揃えていったら勝てるっていう。まあだからまあ、ね、なんだかんだ言ってね、まあ、力の、実力の差が出ますよねっていう。まあでも来年どうなるんでしょうねっていう。もうその、令和のオバンが連覇するかどうかっていう分かりやすいテーマが今年はあったんですけどね。まあでもそれがなくなる来年ってまあ、もうちょっと今年よりかは盛り上がらないのかなっていう、ほんと普通のコンテンツになるかなっていう。なんかその、注目ポイントがとかもなくっていう。いや、まあ来年また楽しみな、ね、コンビは出てきましたけどね、エバースとか。いや、まあだから来年どうなるか。そうですよね、またさやかも出るかもしれませんしっていう。今年は出てなかったですけど。まあ、いや、さやかなんかは、いや、きっちり勝負ネタ、揃えて見せ算みたいなことしなかったら優勝できると思うんですけどね。まあ、あのそこはもうね、自分がどうしたいかどうやりたいかっていうのもありますからね。まあ、優勝できればそれでいいのかっていうのもありますしね。まあでも来年も楽しみにしてしたいと思います。では今日はここら辺にしたいと思います。お相手は JK でした。